ジオもっこもこパレード。
ああしまった、また間違って買っちゃったよ。
年間52年代ニュース、
イエーイ。
いやーね、
ね、
さすがですね。いやね、うん、この間ね、競馬行ったわけですよ。
行きましたね。
あなたと。
そうですね。うん、いやー、まあちょっと、あれは府中の。
いやね、まあ、東京でやって、東京で府中でやって、
はい、
中山、千葉ですね。
うん、
千葉でやって の、東京はその2つの持ち回りなんで。
はいはい、
で、まあ、真冬は競馬やらないんで、
はい、
で、まあ、基本的には、東京で、1月後半から2月ぐらいまでやってってのの最終週だと、うん、次は東京やるのは5月、4月終わりぐらいからかな、
はいはいはい、
まあ、春が来てからなんですよ、
うん、
なんですけど、まあ、今回、東京の最終日で、
うん、
フェブラリーステークスっていう G1 レースですね、う
ん、はい、
一番いいレース
最終日だと、
そう、最終日にそれが行われるということで、うん、僕 G1 レース見たことなかったんですよ、
はい、
でそれで行こうかと、うん、いう話になってて、
はい、お誘いが来てね、
誘いが来て、
うん、
あなたとあなたの彼女が来るって
、まあ乗っかったんですよ、ね、うん、うん、じゃあ、まあ、まあ天気いいしね、
はい、
まあなんか広いし、
広いしね、うん、公園的な感じで、
うん、まあ結構デートにもいいんじゃないかなっていう、
あの金のかからない英語でしょ、初対人みたいな、
まあいいのかななんて思いながらね、行ったわけなんですけど、
行ったわけなんですけどね、うん、またあなたやらかしましたね、
やらかしましたよ、
放送機器のことは方はご存知だと思うんですけど、
はい、
今を遡ること約半年、
まあ1年ぐらい前か、
1年ぐらい前、
ニューヨーク行く前だか1年半ぐらいか、
あ、もっと前か、1年半前です、
夏前、そう、
一昨年の夏前ですね。
そうですね。
一昨年の夏前に、あなた、うちで競馬、まあ、うちは競馬ネットで買えるので、
はい、
でやりまして、
はい、
で、まあ、馬券をね、
うん、
買い方よく分かってなかったので、
ね、分かってなかったですね。
で、買い間違えて、
うん、
まあ、なんか、すごい狭い、三連複の一点買いになっちゃったんですよね。
そうですね。
君はもうちょっとなんかワイドなものだと思ってたけど、
うんうん、
三連複一点買いというので買って、
うん、
そして当たるという、
うん。当たるというね。
160倍で、300円が5万円に。
驚異のね。
すごいね。
うん、
万馬券を一点買いで当てたら初めて見ましたし、多分今後も見ることないと思います。
それが。
それがね、
今回。
今回、
うん、
あなた、
うん、
また相変わらず馬券の買い方よくわからないで。
うん、よくわからずね。今回はね、なんだ、
副賞ですね。
副賞。
一着、一等の馬を決めて、そいつが3着以内に来ればいいという。うん、
そうそうそうそう。
まあ、まあ、いわゆる硬めの馬券ですよ。
あ、そうそう。
一番硬い馬券ですよ。
うん、
で、それを、
うん、
あなたなぜか、12等中11番人気の馬を、うん、なぜか買い、
うん、
で、
そこまでは良かったんです
よ。そこまで良かった。まあまあ、まあ、夢がある、ね、
うん、
副賞だから来るかもわかんないし、来たらでかいから、
ね。そうそう、パドックで、うん、こいついい形してるなっていうだけで選んだんだからね。
まあ、それは11万人気で、誰も買ってないっていうのだったんですけど。
うん、
で、買って、なんか、自動販売機みたいなの買うじゃないですか。
うん、そうね。
で、なんか、買ってたらなんか、うん、あなたずっとごちゃごちゃやってて後ろのおっさんが切れるみたいな、うん、シーンがあった
そうそうそう、
であなたパニックのあまりなんか適当に押したら、
う
ん、
押して、
はい、
うん、
200円買うつもり
だった、そうそう、200円買うつもりだったよね、
で出てきた馬券が2000円なんです
ね、うん、あれあれ
一番人気の副賞2000円で買ってね、硬、うん、い中冒険派なのかよくわからないっていう
そうそう、しかも俺その時5000円しか持っていってないっていう
大勝負でね、
大勝負ですよ、
でこれが当たるっていう、うん、
1万3000円になって帰ってくるんですよ。2着でしたね。
200円で本当は1300円のはずだったんですけど、ね、うん、 馬券買い間違えると当たるっていう。
すごいよ。まあ、しかし、これは何でしょうね。持ってますね。
持ってますね。その後、ちゃんと買った馬券全部外れましたから、
ね。次のレースね。
一個も当たってない
でしょ。あ、一個もかすりもしなかった、
ね。ひどかったね、あれ。
うん、しっかりね。
君の買った4頭ぐらいの馬もうなんか、10位内に入ってなかった。
しかも今回は、うん、その、自動じゃなくて、うん、おばちゃんがいるところで、はい、これはこれで、これでこれってちゃんと確認しながら買ったんで。
なるほどね。
全然ダメでしたわ。
あ、まあ、かくいう僕もね、うん、まあ、当然、連れてったぐらいなので、うん、当然、フェブラシステックス、久しぶりにガチ予想しようと思って、
はいはい、
で、買って、まあ、結果、大外れ。
大外れ。
まあ、いいんです、いいんです、うん。外れる前提の馬券だったんで、
う
ん、ただし当たったらでかかった。
いくらでしたっけ？
ミニマムが、うん、まあ、100円ずつ40点買ってるんですけど、
うん、
ミニマムが2万5000ぐらい。うん
お
でマキシマムが250万ぐらい、うん、100円が250万円にっていう
すごいね
夢がある。しかもそんなありえない馬券ではなかった。
ああ
まあ外れましたけど、
うん、それは確率的にはどんなもん？
もう分かんないんだよね。よくね、うん、競馬のさ、うん、10倍の馬券の確率ってどんぐらいなのって話するけど、
うん、
鳴らせばそれは、うん、10倍以下は間違いないんですけどね、
うんうん、
無限にレースやれば、
はいはい、
競馬って控除率があって、うん、要は売り上げが全部で1億円立つとするじゃないですか馬券の、
うん、
で1億円から 25% 引いて 75% じゃないですか、
うん、
でこの 75% を当たった人で分けるんです、う
ん、
競馬って、はい、1億円の 25% 2500万は絶対 JRA に入る、
うん、
だから7500万円を当たった人で均等に分けるっていう、うん、そういう仕組みなんですけど、
はいはい、
まあ、だから当然10倍の馬が来る確率ってのは、
うん、
まあ大体10倍だから12点違うか4分の1 3分の4だから13倍ん13分の1ぐらいの、
あ、その10倍人気が来るっていうのが
10番あじゃあ10倍の馬券が当たるかけてた、
はい、はい、
鳴らせばね。ただ、うん、1回1回の勝負なんで、
うん、
確率では表現できないんです。
うん、
確率で基本的に同じ条件で何回もやれるとき何分の1が来るかって話なんで、
うん、
条件が違いますから、
はいはい、
まああんまり分かんないです。でもなんかなんて言うんですね、結局そうやって人気で決まるんで、うん、強さで倍率が決まるわけではないので、
うん、
人気で決まるんで、その倍率が高いからといって、
うん、
ありえないっていうことでもないです。
あ、高いからといって勝てるってわけでもないってことでしょ。
勝てるわけではない。でも今回のレースなんかそうで、
うん、
圧倒的一番人気だったカレンブラックヒルっていうのは、
うん、
すごいすごい強い馬なんですよ、
はい、
ただし芝コースでっていう、
うん、
で今回は初めてのダート参戦、ダートです、はい、砂のコースです、
ね、はい、
ダート参戦でどうなんだ、
うん、
で結果ほぼ最下位です。2. 点何倍だから大体、4分の1ぐらいの人が、
うん、
そいつの馬券を買ってた計算になるんですけど、外れましたからね。
プライドで強かったシューバーが六角の UFC に行ってボコボコにされちゃったみたいな感じになった。
そうですね。もしくは長田です。
長田はプロレス長田、まあね、
プロレス畑から来た感じの。
そうね、
うん、
ミルコにかすっとだけでやられた
っていう。そうそうそうそう。どっちかというと長田ですね。
まあなるほどね、
はい、
はい、昔、まあちょっと YouTube で、
はい、
ミルコにやられるところから、
はい、
急になんか合成っていうか、いろんな写真、なんていうの、動画集めて、はい、プロレスの終わった試合の後になって、
はい、
なんで止めたんだよみたいな映像になってるやつがあって、
それ止めるわ。死んじゃうもん。
それでなんか、
交通事故みたいな落としたもんね。
それで後輩にビンタするみたいな写真があったんだけど、映像があったんですげえ受けたんだけど。
まあ、とりあえず止めたの後輩ちゃうし。
まあ、そこら辺はプロレスとのね、
はい、
本番との違いですけど、はい、まあそしたらさ、1000円の馬券を、
はい、
1000円ずつ12頭買って、
うん、
全部1位になるみたいな、当てたらどうなんでしょうね。
ああ、まあ要は、
うん、
配当12倍以上だったら勝ちみたいな。
うん、そうそうそう。
まあ一般的には一番負ける買い方と言われてます。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、結構だから、結局強い馬がある程度強いので、
うん、
まあ強い馬が1個も来ないってことはそうそうないんですよ。
うん、
でたまにその例えば G1 レースなんてのはさ、
うん、
要はみんな何かしら予選勝ち抜いてきた人のレースですから、
はいはいはい、
まあ、みんな強いんですよ、
はい、
でも G1 レースでも、
うん、
たまにその なんていうの、強いやつが全員来なかったっていう時とか、
うんうんうん、
わけわからんやつがたまたま勝っちゃったってことって全然あるんですよ。
バンクルワセ。
そうですね、うんうん、で以前あった有名なレースなんだったっけな、エリザベス女王杯か、
はい、
かなんかで、
うん、
まあ、ちょっと展開で、
うん、
たまたま逃げた馬が、
うん、
先に逃げる馬と後から追いかける馬のスタイルなんですけど、先に逃げた馬が大逃げこいて、
うん、
しかもそれをあんまり後ろの馬が追っかけなかったってので、
うん、
で最後の直線に来た時にものすごい差が開いてしまって、
うん、
結局追いかけきれずに、その弱いやつの一発大逃げがハマっちゃったパターンがあって、
うん、ラッキーパンチ、
ラッキーパンチが、うん、その時はえらい馬になりました。昔は他にピンクカメオとかがありましたけど、ピンクカメオが買った時なんかは、
うん、
何倍だ、100円が900万ぐらいになったのかな。
え
三連単とかだ
った。すごいね。
夢あるよね。
夢あるな、うん、それはちょっと、すごいですね。
9万倍だからね。うん、
じゃあさ、例えば、
はい、
その、まあ、強い馬、明らかな時とかは、
はい、
まあ、強い馬と、まあ、その2着、3着を探すみたいんで、
はい、
こう、倍率の高いやつにちょっとこうかけとくみたいなのが楽しみ方としてはいいかもしれない、
ね、いいと思うんですよね、うん、で僕ね、うん、まあ、自分で言うのもなんですけど、
うん、
競馬クッソ下手なんですよ。
うん、
まあね、勝ったことがない。
うん
で、
うん、
ね、どうもね、
うん
うん、まあ、で周りはまあ、ヤクザとか
じゃないヤクザとか
まあまあまあまあ、
うん、
アンダーグラウンドの方がいっぱいいらっしゃいますので、はいはい、
うん、
で、そういう方々は、まあ、競馬長いことやってらっしゃる。で、まあ、勝ったり負けたりって楽しめてる感じだ、
うん。
僕はもう一個もかすりも知らない。
うん、
何が悪いのかと思ったら、
うん、
多分買い方が悪い。
ほうほうほう。
で、僕がね、
うん、
基本的には当てに行くわけです、
うん。
で、それが一番どうもやっちゃいけないことらしくて、
うん、
外れる前提で買わないとダメなんだって。
うん、
外れる前提で、
うん、
まあこれ全部多分当たらないけど当たったらでかいみたいな、うん、
ははは
で、そういう前提で読みを組まないといけない、
うん、
投資もかさむし、なんか当たってもさ、
うん、
なんかどっこいどっこいになったりするっていう、
あ、当てに行くみたいなね。
そう、当てに行っちゃいけないんだって。
ああ、
でそのためには予想は、
うん、
何が来るかって予想しちゃダメなんだって、
うん、
何が来ないかって予想するんだって。
へー、
要はだからまあ普通に考えたら人気上から6頭ぐらいが来るのどれかが来るじゃん、
うんう
ん、でこいつは人気だけど来ねえって切る、この作業が重要らしい。
お、
僕は逆で、
うん、
この中で来そうなのはこの5、6頭だと、
うん、
よしこの5、6頭でもっさり買うって、
うん、
で結果硬いのが来て当たっても嬉しくないみたいな、うん、で荒れた時は外れるっていう。
あ、
逆だよね。荒れた時に当たって、
うんうん、
まあ硬く来たら外れちゃうけど、
うん、
倍率低いし、ああよかったと。
はいはいはい、
確かに言われてみればそうだ。
あ、
当たった時に倍率でかい方を買うべきやと思って。
なるほどね、
うん、
だって実際だって黒シャチ何回か言ってますけど、
はい、
俺黒シャチが当てたとこ見たことない
です、うん、ああ、ないさ競馬場で当てたことないさ
ないですよね、うん、
この間初めてね、人生初の3連単を当ててね、
うん、
6点買いで3連単を、
うん、
6点買いで、
うん、
まあ、200円ずつぐらいですか、
うん、
500円ずつ買ったか、
うん、
500円ずつぐらい買って、
うん、
30何倍ってのが、
お、
あ、じゃあ70何倍か、
はいはい、
だから4万ぐらいついたってのがありましたけど。
なるほどね。
まあ当たりますね。
まあ行く時の話ね、ガンちゃんも当てなそうだねって話ね。
ガンちゃんあのね、だからね、そっちガンちゃんとか俺とかあのタイプはダメやね。理系はね、多分競馬弱いんですよ全部。当てに行っちゃうっていう。
やっぱデータ見たりする
とか。データ見てこいつ来そうっていう。
うんうん、
そうじゃない、
うん、
こいつはなんかダメっていう、
あ、
人を切る才能が必要だし。
なるほどね、
うん、
そしたらやっぱ若松さんとかね。
若松さんはね、
うん、
若松さん以前競馬連れてきましたけど、
うん、
まあね、
うん、
競馬の馬券の読み方とか、
うん、
データの読み方とか、
うん、
馬券の買い方とか教えて、
うんう
ん、分かんねえっつって
教えたのに、
ね、教えたのに分かんない、うん、で結局パドックってレース前の馬見るところなんですけど、うん、そこで見て、あいつ来る気がする若松さんそれ下から2番目の人気ですがと思ったんだけど、
はいはい、
掲示板5着以内にはそいつら全て入ってたから、
ね、
うん、若松さんはやはりなんか見えるんですね。
見えるんで
しょう、ね、オーラ的なものが、
うん、うちの彼女も割と見えてましたね。
見えてましたね。
うん。
なんか名前が可愛いという。最後の方が勝ってました。
勝ってましたからね。
はい。で、それで、当たったと思います。
そうそう。しかもその1個前のさ、
はい、
その最初俺が勝ったレースでさ、うん、なんか第一印象にいいって言ってた馬がさ、うん、結局1位だったよね。
1位だったね、
うん、ずっと買えばよかった買えばよかったってブーブー言ってましたけど、う
ん、第二印象で選んだのが勝っちゃった
そうです
ね。そして君は、うん、あの競馬で大勝利し、
大勝利し、
そのまま彼女に金を返すタイプ大変微笑ましい光景を見せてもらいました
まあね、
うん、お地獄模様や
あのね、うん、あのラーメンでも食うって言った後のね、うん、お金返してみたいなそんな場合じゃないでしょみたいな、
おごる金があるの
よあのツッコミがもうね軽い、あのラーメンすら食えなかったっていうね、
いやいや、借金返すのが一番ですよ。
まあまあそうです、
ね、一番有効な金の返し、あの金の使い道ですから、はい、借金返す。
で、なんかあのその時の返し方が悪かったっつって、うん、やっぱいらないっつって家に帰ったら、うん、なんかその1万2000円置いてあるんですけどなんででしょうっていうね、うん、まあハワイも行くしとかで、いやいやでもいいからみたいなやり取りがあったんです
すごいね
返し方が悪かったんですよ
男のメンツなどもうかけらもない
ねないです、うん、本当に養われております
、ね、はい。
3月2日東京イベント再び決定、場所は東京カルチャーカルチャー、番組と番組が対決、
総帥ラジオがついに
白日のもとに、
敵か味方かサバ総帥、12時会場1時開演予定、
3時半までに終わる、
夜はビリビリ酒場という店です、はい、これは新宿3丁目
なんと、
あ5丁目でした、最寄り駅は3丁目、6時ぐらいから、
ああそんな早くから、大好録大会、
ホモのみんなも来るよ、大阪のホモが大阪のホモの話をしに東京に、
東京のホモに殴り込み、今回はいっぱいが行くと、
前よりは多い、はい、
とりあえずボリューム満点、来れるやつも全部呼ぶ
っていうか自腹で来い
金に汚い男ブッチョがいい
売り上げは全て俺のものその日の夜僕は吉原のソープに来ます
汚い男よね相変わらず
まあそういうわけでね、
はい、
確率といえば、
はい、すごい確率のこと起きましたね
落ちてきましたよ、
ロシアにモンバケン落ちてきました、ね、
隕石、
はい、あれすごいですね
あれはね、
なんか生きてる間にああいうこと起きるとは思いませんでしたね、う
ん、なんかあんな綺麗な映像で残ってるってなかなかないんじゃないですか、
ロシアですからね、
ロシアでなんかあれみたいですね、ロシア交通マナーが悪いから常にどこそこにカメラを設置してるからたまたま撮れたみたいな、
あ交通マナーが悪いのもあるんですけど、うん、ロシアって基本結構景観が腐ってるんですよ、
ああそうなん
です、あちらの地方は、
はいはい、
まあよくあの賄賂の通じない景観はいい景観だって言うけど、
うん、
日本の景観ってまあいろいろ不祥事とかありますけど、
うん、
で治安もいいかって言うと疑問なんですけどなんですけど、
う
ん、日本の景観警察組織が一番いいのって、うん、あの賄賂が効かないところなんですよ、基本的にそんなに
買収できしづらい、
駐車違反であのなんかこれ見逃しちゃうとか5000出すとかやんないでしょ、
あ一般人レベルでそこなかなかできないみたいな、
そうそうそう、うん、まあそれはまあ、ね、山口組とかあの辺いたらまあ分かりませんけど、
うんうん、積む金の量が違いますからね、
積む金の量が違う渡す相手も違いますから巡査とかじゃない警視総監とかそういうレベル
そうですよね、
はい、でいやなんでだから事故ると、
うん、
まあすぐヤクザとか、
うん、
地元のあれな人とかが出てきたりして面倒くさくなるんですよ、
うん、
なんで、
うん、
そこら辺のクリアにするためにドライブレコーダーいっぱい積んでるんですよ、でドライブレコーダー率が高いから、うん、いわゆる恐ろしや動画ですよ、すごい事故に遭う、うん、雪道ですごい事故に遭う動画とかがさ、ロシア製が多いのはそういうことらしいです、
あそうなんだ、
まあ、ロシアはまあそういう荒れてる割にはわりかし、まあ、それそこそこ裕福な国なので、アフリカとかに比べる、
なるほどね、
だからそういうのがあるんですけど、ね、それでいっぱい取られられた今回の隕石、すごかったですね、
広島の原爆の30倍ぐらい、
30倍ぐらいあるでしょうね、まあと言われてますけど、あれはまあ単純計算なんで、
うん、
まあ本当にそれを爆発させたのと同じことになるかというとまた別なんですけど、
うん、
エネルギーとしてはそのぐらいだった気がします
、あれだってなんかなんていうんですか、あれ普通の人に当たっ、普通のなんていうの、都市に当たったらどんなことなの
都市に、うん、それは燃え尽きないで地上まで来たってなった話ですね、うん、
大気圏でやっぱ多少燃えるわけ、
大気圏って、うん、いわゆる空気の層じゃないですか、
はい、
あんなもんさ、
うん、
真空から比べたらさ、うん、ギッチギチなんですよ、物が
ギッチギチ、
だからコンクリの壁みたいなもんですよ、
あ、空気の層が、
空気って僕らは薄いし、うん、動いてる、空気の中動いててさ、うん、あんまり意識しないですけど、うん、宇宙の真空から比べたら、うん、ギッチギチに物詰まってるんですよ。
お
で、なんか言ったら水面みたいなもんで、うん、大気圏ってのは、
うん、
水の上にさ5メートルぐらいから落ちると痛いじゃん、うん、
ああはいはい、
バチンってね、そうそう、うん、あれと同じで、うん、隕石からしても、うん、大気圏に当たるともバチンってなるんですよ。
はあ、なるほどね。
空気ってスカスカのようですけど、うん、物は物なんで、うん、当たったら全然抵抗がありますし、
あ
でバチンってなって割れたりするんですよ、うん、
はいはいはい、
で隕石が燃えてるじゃないですか、
はい、
あれもそれよくあれ空気の摩擦で燃えてるって言われるでしょ。
なんかね、
あれ実は空気の摩擦じゃないんです。
何で燃えてる？
空気の摩擦じゃなくてね、断熱圧縮っていう仕組みで燃えてるんですよ。だって冷静に考えてみるとさ、落ちてくる隕石とか、うんうん、スペースシャトルとかでもいいけどさ、うん、一番前のところが一番赤くなってるでしょ。
ああ、まあ最初に当たるから。
当たるから。でもさ、うん、空気の摩擦だったらさ、うん、その岩の横に空気が流れるわけでしょ。
岩の横に。あ、こう。
その横に空気が流れていく、
はいはい、
その後空気との摩擦だったらその横のところが一番早いわけだから、はい、横が燃えてないとおかしいでしょ。
ああ、その摩擦だったらね、
摩擦だったら、うん、でも前の方が燃えてるんですか、うん、あれはなぜかというと断熱圧縮っていって、
うん、
要は、まあ、温度って空気の原子の振動じゃないですか、分子の、
はいはい、ビーとね、
分子がブーって揺れてるし、うん、まあ、要は分子の運動エネルギーなんですよ、
はいはい、
で要は隕石が空気の分子を直接叩いて、うん、当然前側で叩きますよね、うん、トンカチで叩くんです、
はい、
で叩いてその隕石の前側の空気が温まるんですよ。
ほう。
でそれによって隕石が温まる、
うん、
ってのが、うん、隕石が燃えながら落ちる仕組みです。だから前のところに圧力がかかるし、うん、温度もかかるし、うん、エネルギーもそこで発生するんです。
あ、まあ、すごい勢いで当たるから。
そうそうそう、だからさっき言った水面で言うと、うん、水面に手をパーにしてね、
うん、
パシーンって叩いたら、うん、手のひらが一番痛いのと同じ原理です。
あ、じゃあさ、まあ、水面とかだとさ、うん、結構その落ち方でさ、痛くない落ち方ってあるじゃん、
はいはいはい、
だから直立でさ落ちるみたいな、
ズボッと
スポッと足から綺麗に落ちるとさ痛くないけど、隕石もその落ち方、入り方がいいと、
う
ん、なかなか燃えずに落ちる。
燃えずに落ちるどころか落ちませんね、下手すると。
え、
だから要はあれですよ、川でさ、石、水切り遊びするじゃないですか。石投げてポチャンポチャンポチャンって。
は
い、あれ、水面に対して角度を浅く石を当てると、
うん、
抵抗の方が突っ込む力より強くて、
うん、
上に跳ね返されちゃうんですよ。
おー、なるほどね。
でそれと同じ原理で、大気圏にあんまり浅い角度で当たると、
うん、
大気圏にパチンって弾かれるんです。
弾き返されるの？
弾き返されます、
ね、そうなんだ。
はい、
いや今までそういうのもあるってことだよね。
全然ありますね。
パチンって弾かれるみたいな。
全然ありますね、で僕らがよく流れ星とか見るのは、
うん、
うまい角度で入ってきて、
うん、
燃えるやつです。で角度が垂直だった場合どうかっていう話なんですけど、
うん、
今度はそのさっき言った断熱圧縮ですね、うんうん、それの力が強くて、
うん、
割れたりもします。ただ地表に落ちる確率は高くなります、うん、空気通る空気の層が短いんで、垂直に落ちると。
ああそうか、斜めに入ると、
斜めに落ちると何百キロも行かないといけないでしょ、
うん、
でも垂直だったら何十キロで済むじゃないですか。
うん、
だから垂直で落ちた方が地表に落ちる確率は高いです、
うん、今回のって、
うん、わりかし斜めですね。
なんか、まあ、空から見るとすごい斜めっぽいじゃないですか。
そう、斜めで、
うん、
まあうまいこと空中で、うん、その圧力がかかって、圧力に耐えきれずに、まあ、岩だから爆発するわけです、
はい、
爆発っていうか熱で熱っていうか、まあ、エネルギーでなんだけど、うん、割れるんです、
うん、
で割れてうまいこと言ったんで地面には穴は開いてないと。
お
ー、あれがもしまっすぐだったね、
うん、
まあ、だからロシアだから良かったんですけど、
うん、
そのなんか もうちょっと隕石の地表がずれてて、
うん、
まあ、ロシアじゃなくてカナダのあたりに、
うん、
まっすぐ落ちてたら、
うん、
ドカーンってなってた可能性は非常に高いです。
あ、そう、
はい、
地震が起きるみたいな。
地震が起きるほどではないですね。今回 の隕石は直径十何メートルぐらいと言われてますけど、
うん、
そのぐらいの隕石よりもうちょっとちっちゃい、うん、まあ、2、3メートルぐらいの隕石っていうのは、まあ、わりかしほぼ
うん、
ほぼ毎月毎週ぐらいのレベルで落ちてるんですよ。
隕石世界中に
、まあ、大概は空気中でその燃え尽きちゃったり して
地表に落ちる前に
で、うまい角度で落ちても、うん、海の上だったりして、うん、でほとんど地面に落ちてこない、うん、
まあそれは海の上が多いっていうのはやっぱり
地球の7割海ですから、
ね、海だから、はい、確率的な話
だし、まあ、地表の上で人が住んでるところなんてわりかし一握りなんで、うん、人が住んでるところに落ちてくる確率自体が低いですね。
そうなんだ、うん、雷が落ちるより隕石に当たる方が当たって死ぬ方が確率高いみたいな、なんか読んだんですけど、
雷に当たって死ぬより、うん、どうだろう、雷に当たって死ぬ人は結構いるよ
まあまあよくあるじゃない
ですか、 山とか
でゴルフとかさ、そういうので、う
んうん、なんか隕石に当たって死んだ人って、うん、近代の そのニュースとかになるような記録の上ではほぼいないはずですよ、う
ん、まあまあ聞かないもんね、ええ、むしろその方がレアっぽいですよね、うん、鉢植えに当たって死ぬっていうのもなかなか聞かないですしね
で今回のクラスの隕石の落ちてくるのは、うん、40、50年に一度ぐらいはある話らしいですね、
うん、あ今回のすごい斜めだけど、うん、威力が強かったの入ってくる、
ああなんであんなガラスが割れたかっていう感じ、
まあそれもそうだし、ちゃんと地表に落ちたのは、うん、その結構斜めだったのに、うん、斜めってことは結構その大気圏をさ斜めに行ってるから結構行ったわけでしょ、
まあ結構
何百キロも
何百キロも燃えながら
そう突き抜けたのに、うん、それでもこう地上に落ちたってことはでかいかつ勢いが速かった、
でかい方ですね、スピードはそんなに時速数十キロの範囲ではあんまり変わらないので、うん、でかかったんです、
でかかったんだ、
まあ、直径17メートル、ただでかいといっても直径17メートルなんで、うん、今回の話でよく事前に分かんなかったのかという話なんですけど無理なんですよ、うん、
そうそうそうそう、
で事前に隕石って、まあ、僕らが思っているよりいっぱいいっぱい世の中回ってて、うん、でも隕石をその隕石って基本岩とか鉄なんですよ、うん、なんで特に光ってるとかではないんですね、うん、だから太陽の近くとかに来てうまい角度にならないととても星のようには見えないわけですよ、うん、で夜空の星っていうのは、うん、あれ全部太陽みたいなもんで自分で光ってるから、うん、すげえ遠くにやっても見えるんですけど、うん、よく何億光年先の、星の成分が分かったとか言うじゃないですか、うん、あれは遠くだけど光ってるから分かるんですよ、もともとでっかいしね、うん、だけど隕石ちっちゃい上に光ってないんで見つけるのってほぼ不可能 で、うん、で地球からその望遠鏡とかでガチで見るしかないんですけど、それで望遠鏡で見て、うん、分かるギリギリの大きさが 4,50 メートルなんですよ、うん、直径が、うん、はいはい、直径 4,50 メートルのもんじゃないと分かんないですけど、今回それよりずっと小さいので分かんない、
4,50 メートルのがさすがにこう当たるとどうなんでしょうね、うん、
4,50 メートルのが当たると、うーん、大都市一つ余裕で滅ぶぐらいじゃないですか、
あでもそんなもん、
まあそんなもんですね、うーん、すっげえ強い核ミサイルぐらい、
あーなるほどね、
まあ核ミサイルよりは全然強いか、うん、大体最近その2月15日にちょうど隕石の日に最接近すると言われてた、はいはい、小惑星が話題だったんですけど、
ありましたね、
それが大体直径 4,50 メートルぐらいで、うん、でまあそれが東京に落ちると大体、まあ、首都圏大体吹っ飛ぶと言われてますけど、
吹っ飛ぶんだ、
吹っ飛ぶっていうかまあ爆発するんでしょうね、まあ、それもうまいことまっすぐ落ちたのの話やね、
それはやっぱあれなの、衝撃波でぶっ飛ぶの
にはもうエネルギーですよ、位置エネルギーですよ、まあ、要はだから、うん、車が、うん、ビルに当たってビルが壊れるのと同じ原理、ハンマーとかで一緒ですよ、重いものがゴーンってぶつかって、うん、ぶつかって物が壊れるっていう、
うん、でも そこの部分だけじゃないんでしょ、だから
そこの部分だけじゃないですけど、うん、それこそ物と物が高速でぶつかると熱になるので、うん、その熱でボーンって火も出ますよ、うん、火薬は入ってないですけど、
なるほどね、で今回のガラスもそういうことなんです、
あれはねちょっと違うんです、うん、あれはその落ちた衝撃ではないんですよ、
違う
の、あの動画見るとシューって通るじゃないですか、うん、で通った後雷みたいにちょっと、うん、ワンテンポどころじゃなく遅れて、うん、ボーンってなってそれでガラスが割れるじゃないですか、はいはいはい、あれは何かっていうと、うん、ソニックブームと呼ばれるものです、
お
う、ソニックブーム、
ガイルだけじゃないんですね。
ガイルがどっちかというと使ってる、うん、使わせていただいてる感じですけど。
そうなんだ。
はい。
そうなんだ。
あれは超音速による衝撃波と呼ばれるものです、ね。まあ身近なところでは、うん、戦闘機とかがたまに訓練で上へ通るじゃないですか。はい、あの後すごい音がするでしょ。うん、窓ガラス揺れるぐらいの。
はいはいはいはい。
あれです。 あれ何かっていうと、
うん、
まあ音速ってあるじゃないですか。
音速、音の速さ、
はいはい、で音速ってまあ言ったらなんていうか水の上を走る波紋の、まあ、音速というか音って水の上を走る波紋のようなもので、
うん、
まあ、要はあの振動の伝わりなんですね、
うん、
まあ、要はあなたの顔面のそばにある空気がちょっと押されて、
うん、
でその空気がその次の空気をちょっと押して、
うん、
でやって動いてるので空気がピクって動くのも、はい、がどんどんビリヤード式に伝わってくるのが、
はい、
音の振動なんですよ、
うんうん、
でそれで音速の限界ってあるじゃないですか、
はい、1
秒間に340メートル、
うん、
秒速34メートル、マッハ1ですわ、
マッハ1
で、
うん、
伝わるじゃないですか、
うん、
でそれは別に君がでかい声出そうがちっちゃい声出そうが同じ速度で伝わるわけですよ。
なるほど。
でこれは何を意味してるかっていうと、うん、空気をヒュッと動かす、
うん、
そのちっちゃい振動させるために、
うん、
ヒュッと動かす速度の限界がその速度なんですよ。
ほうほう、340、
はい、
うん、
じゃあ問題、
はい、
それより速い速度で空気を押したらどうなるでしょうかという話。
それより速い壊れちゃう
やめて、壊れちゃう下ネタ今日も出ましたね先生。
いや持っていったのはあれ
持っていってないよ僕ちょっと今君が持ってきた、
はい、いや空気が壊れちゃうんじゃないの。
あ、いやいや、であの空気が壊れ、まあ、別に壊れないので、
うん、
どうなるかっていうと、
うん、
あの要はさっき言ったビリヤードみたいなもんでしょ、
うん、
あの後ろのやつに押されて、
うん、
その前のやつを押してみたいな
玉突き的な、
うん、なんだけど、
うん、
それより速い速度で押すんで、
うん、
まあ要はなん隣の原子より向こうに行くわけです。
え、先に行っちゃうの。
だからイメージとしては、
うん、
あの人が行列しててね、
うん、
一番後ろのやつでみんなあの前の人に前習いしてるところで、
うん、
一番後ろやつドンって押したら押されて押されてどんどん前に伝わって
る、はいはい、
だけど、うん、それはそのある程度の速度以上にはならないじゃない、
うん、
でもそれをもう笑えないぐらいの速度で押すと、
うん、
あのもう人が人を押すとかいうレベルじゃなくなるでしょ。
なるほどね、
直接ボボボンっていくでしょ、
うんうん、
でそうやって要はギュッてあの人がなんかもうギュッて挟まるように空気の分子がギュッてなるんですよ、うん、
はあ、はあ、凝縮される
イメージ。そうだから圧縮された空気が飛んでくるんですよ、
うん、
圧縮要するに空気のちょっと波ぐらいだと振動ぐらいなんですけど、
はいはい、
あのもう圧縮されてあのすごい密度の空気の波が、
うん、
まあ、あのその空気そのものが飛んでくるわけじゃないですけど、
うん、
その波動の中身がちょっとした振動じゃなくて、
うん、
ものすごい空気の圧縮が飛んでくるんですよ。
はあ、
でものすごく固まった空気っていうのは、
うん、
圧力があるので、
うん、
それが物に当たるとその圧力が物にかかるんですよ、うん、だからガラスとか割れちゃう。
なるほどね。
であの要は超音速で飛ぶと、
うん、
超音速で空気を押すので、
うん、
その圧縮波が来るんですよ、
うん、
圧縮の波が来るんです、
はい、
でそれによってガラスが割れる、
うん、
でそれは超音速で飛行する物体には何にでも生じるんです、
うん、
でよく言われてるのはあのウルトラマンがマッハ10とかで空飛ぶっていう、
はい、
マッハ10で空飛ぶと何が起きるかというと、
うん、
自分が出す圧縮波で首がもげます、
うん、なんか昔ありましたねウルトラマンが本当に超科学読み本みたいな。
そうそうそう、あの要は指の先端が空気を押すわけなんですけど、うん、そこで圧縮波が生じて、
うん、
その圧縮波は音速より速くあのとあ飛ばないわけですから、
うん、
その圧縮波に自分でぶつかっちゃうでしょ、うん、ウルトラマンの首が、うん、でそれでもげます。
あ、そうなんだ、
はい。
なるほど。それはソニックブームっていう。
そういうのをソニックブームと。
じゃあまあ原理的に波動拳も似てるようなもんか。
波動拳は多分あれは竜があれですね、あの手を、うん、両手をガッてやるのが多分音より速いんでしょう。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、その力だったらね、うん、メジャーいけると思うけど時速300キロぐらいの球投げられるそうですけど
そうね
あのしかも上から振りかぶらないんで、あの波動拳をガッて
ガッて出す
みたいな、砲丸投げしたら多分2キロぐらい飛ぶと思うんです
けど室伏もびっくりみたいな、
うん、
でもルールは分かんないみ
た
いな、
まあ、室伏はやれるよ室伏は出せるよ波動拳多分
いやいや、まあまあそういうところなんですね、
はい、
というのがまあ一般的な見解だろうけど、
はい、
これがあのどうですか、
うん、
あのミサイル説
誰の
分かんない、
誰のどこからの
いや、
とりあえず北朝鮮しとけみたいな。
いやー、でも北朝鮮とロシアはあれでしょ、
そのまあ俺がそのどっかの狂った国家のね、
うん、
あのトップだったとして、
うん、
よしミサイル飛ばしたれって、
うん、
ロシアには飛ばさないだってプーチンいるもん
いやまあそうですけど、
うん、
とりあえずなんか間違って押しちゃったみたいな。
間違って押しちゃった一発だけなら誤射かもしれない
いや、なんかさ、
はい、
あれなんつうんですか、なんか まあ、パッと見ですけど、はい、まあ、当然なんか分かんないですけど、一応立ち入り禁止になってるじゃないですか。
ああ、落ちたあたりとか。
とか、うん、で、しかも、石を拾わないじゃないですか。
まあ、そんな大きいのがないんじゃないですか。
だってあんなドボンって落ちたんだよ。
ドボンって落ちても、うん、その要は、ちっちゃい破片に分かれてしまうわけですよ。圧力に負けて割れる、うん、動画の途中でも割れてるじゃないですか、うん、でどんどん割れてくんで、うん、まあ基本的には、うん、破片なんて刺したらもう残りませんよ。
いやとは言ってもだって 1メートルぐらいの落ちてるでしょ
と思うだろうけど、うん、案外落ちてないんです
よ、
で今回特にそういう意味で言うと斜めだったんで、
うん、
ゆっくり割れる時間があったと、
うん、
のであんまり落ちてない。それはそんな珍しいことではないです。
あれはね、あれですよ、なんかロシア隠してますよ。隠してないですか、あれ。
UFO ですか。そう
そうそう、いや、だから、あれ、バーンと落ちて、はい、その後に、裸のシュワちゃんがいるんです。
裸のシュワちゃん、あれ、隕石じゃないかい。タイムマシーンだから。いろいろ混ざってるけど。
バーって
シュワちゃん。周り丸く削れてるんでしょ。
そして、プーチンと一騎打ち。
見たいね。それは見たいね。
胸やつの。
プーチン勝つあるか。割かしオッズは割れるよ、それの。
いやいや、だからさ、うん、なんかこう、それをさ、はい、こう、なんつうの、こう、UFO が追撃したみたいな、ほら、あるじゃないですか。
あー、言うてますね。
言うてますね。これどうなんですか、
はい、まあ、ないんじゃないですか。
いやいやいや、またそうやって夢のないことを言う。
まあ、たわごとじゃないですか。
だってさ、この、こうさ、うん、こう画面で見るとさ、こう入ってきたと斜めで入ってくるじゃないですか、うん、岩がこう。で、うん、途中でこう、バーンって割れますよね。う
ん、割れますね。
うん。で、その後にこう、ピュッとなんかこう、また別の物体がこう、通りすがるみたいなさ。
隕石の破片か、うん、あれだけ光ったんで、レンズの反射だと思いますけど。普通に。
いや、全然これほら、こうね、斜めからこう、こう来てさ、こう、ぶつかって、行くじゃないですか。あれこれじゃないです。
まあ、いや、うん、でもいやね、
うん、
わりかしね、うん、宇宙系ってね、うん、ロマンがあるじゃないですか。
ありますあります。
古代超兵器とかさ、ナスカン地上絵とか、
ね、まあ、うん、古代の頃からヘリコプターがあるとかでしょ。
で、まあ、今回のも、うん、その実は UFO あの兵器ではないかとか、うん、逆に UFO が撃ちしてくれたんじゃないかってあるじゃないですか。うんうんうん、であと有名なところでは人類は月に行ってないとかあるじゃないですか。
まあまあまあ言いますね、ま
あ、あるんですけど、うん、宇宙系ってね、うん、割とね、うん、ロマンがあるだけに好きな人多いんですよ、
うん、
アマチュア天文家が多いんですよ、
はいはい、
です割かし膨大な数のアマチュア天文家がいろんな観測をしてるので、うん、宇宙系の陰謀ってね、うん、一番やりにくいんですよ。
ああ。やりにくい。ああ、なるほどね。
そう。宇宙系で、例えばね、ロシア国家がね、なんか秘密情報を隠すとか言うじゃないですか。
うん、
隠すって、何万人のね、うん、アマチュア天文家の口をつぐまなきゃいけないの
か。いやいや、だから。
そしたら全員ツイッターアカウント持ってんだよ。
うん、そうだけど、いやだから、もうあれなんだよ。だから、もう、その何万人もいる、その、まあ、毎回陰謀はさ、
はい、
何万人レベルのさ、うん、
何万人の家族の人質に取らなきゃいけないか
って。じゃあ、イベントになるんだけどさ、うん、もう、そういうのを、いや、俺は知ってる、絶対国家がおかしいんだとかっていうようなやつがいるじゃない。
うん、
だ例えば、これは、こうだから陰謀だみたいな。
うん、
で、それが、一人二人、まあ、国家レベルで300人ぐらい言ってても、うん、ただのおかしいやつで終わっちゃいますもんね。
終わるけど、うん、さっき言ったように宇宙って、誰でも観測できるんで、
うん、
よし、じゃあ見てみようって言って、うん、あ、ほんまやってケースが一個もないんですよ。
あ、
300人いてごらんなさいよ。
うん、
そいつらがね、全員友達もね、うん、親友もいないってことはなくて、うん、お前が言うなら本当だってやつ絶対いるんですよ。
うん、
で、その中には、じゃあ観測してみようとか、うん、試練大学教授に頼んでみようとか、うん、あるわけですよ。
うん、
で、それで一個も、うん、まあ、要は再検証されないっていう、ことはまあないので、
うん、
大丈夫です、UFO はいません。
UFO だよこれは絶対。
もうそう言われたらそれでええんちゃう。それでええんちゃう。
いやいや、うん、ロシアは何かね、多分ね、隠してますから、これ多分。
ほう。何のために。
分かんないけど。
あれだよね、陰謀論者ってさ、緻密な論理をさ、そういう積み立ててさ、最終的に曖昧だよ。まあロマンチスト、それはロマンだからいいです。
うん、まあそういう番組ですからね、これね。
そうです。君と僕はそういう関係だから。
そうそうそう。 まあね、その夢の部分を僕が語るということ
で、まあまあ、そんな夢を語るんだったら馬券を買った方がいいと思いますそっちの方があの確率的にあり得る話です。
なるほどね、まあ、僕らまだ宇宙人に会えないということで、
はい、そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今回お送りしましたのクルジョと
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエイ。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では、助けよう。それは、毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。